前立腺がんと診断されたら。この時間は近年患者数が増えている前立腺がんにスポットを当てお送りします。
皆さんこんにちは、山本舞子です。4回シリーズでお送りしている前立腺がんと診断されたら、とうとう今回が最終回となります。本日のご解説も滋賀医科大学前立腺がん小宣言治療学講座特任教授の岡本恵生先生です。岡本先生、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回のお話で再発の少ない治療を選ぶ大切さというのを伺いました。岡本先生がご専門の小宣言治療、こちらは再発率も低いということで、今回はより詳しくお話を伺っていきたいんですが、再発を極力なくす治療として先生が提唱なさっている小宣言治療、これ一体どういったものなんでしょうか。
はい、小宣言治療は放射線を出す小さなチタンカプセル、宣言と呼ぶんですけど、こういったものを50個から100個、場合によっては100個こう120個とか130個前立腺内に一つ一つ永久挿入して、がんを死滅させる治療法です。滋賀医科大学附属病院では、転移のない前立腺がんであれば悪性度の高い高リスクと呼ばれる前立腺がんの患者さんにも積極的にこの治療法を行っています。治療件数は1000件を超えています、
この小宣言治療、副作用というのはあるんでしょうか。
一般的な小宣言治療の副作用には、治療後3ヶ月間ぐらい続く排尿障害ですね、前立腺肥大のような症状と、それから、ちょっと排便に伴うような症状というのもあります、治療後早期に、よく見られるのは頻尿、尿意切迫感、排尿困難、排尿時の痛みとか、血尿が少し出たりすることもありますが、尿失禁というのはほとんど起きない治療です、で症状は大体数ヶ月、長い人でも1年ぐらいで、大半が改善してまいります、そして治療後、1年ぐらい経ってから、直腸という便の方の出血が見られることがありますが、これも適切な治療が行われているのであれば、多くの場合そのまま様子を見るだけで、完全に収まってしまうことが多いです。で、我々は、2007年より小宣言治療の先駆者のお一人である米国のニューヨークのマウントサイナー医科大学のネルソン・ストーン教授の教えを受けて、これをもとに、これは私が現在作成した独自の高い線量を非常に安全に投与できる治療プログラムを開発して行っています。
それはどのような治療プログラムになるんでしょうか。
まず直腸に超音波端子を挿入し、前立腺を映し出します、その超音波画像を見ながら宣言シードというものを前立腺内に一つ一つ留置していきます、そして宣言を留置するごとに、どのぐらいの放射線の線量がどこまで届いているかっていうのをリアルタイム、その時その時で見て確認して、治療計画画面を見ながら確認していくという治療法をやっています。それに基づいて手術中の計画をリアルタイムで修正しながら正確に治療を行っていく熟練を要する治療です。この方法により被膜を超えた浸潤があるがんでも、がんをほぼ完全に制御することが可能です、
この浸潤があるがんの制御っていうのも可能になっていると。
そうですね、私たちの行っている小宣言治療では、前立腺の被膜という壁のギリギリに宣言を留置することで、そこから出る放射線によって被膜の外側、数ミリまで高い放射線を照射できますので、外科手術、全摘手術で切除するよりも広い範囲の治療が可能となります、つまり手術では取り残しが生ずるような浸潤がんも完全に治療することが可能です、一方、前立腺に隣接する直腸や尿道という臓器には、放射線が当たりすぎないように十分な配慮をして、放射線による、障害を最小限にするように配慮しています。
この放射線を出す小さなチタンカプセルがこういくつか埋め込まれて、なんかピンポイントの治療になってくる感じですよね。
前立腺全体を完全に治療するんです。だから、がんのとこだけを治療するわけではなくて、全ての前立腺の細胞を死滅させてしまう治療ということ。
だからこの小宣言療法というのは、再発リスクの少ない精度の高い治療方法と言えるわけでしょうか。
そうですね、うん、この治療技術によって前立腺周囲の被膜の外や性能と言われる部分にまで浸潤が広がった高リスクという前立腺がんでも、うん、ホルモン治療と外部照射放射線治療を加えたトリモダリティ治療と私たちが呼んでいる方法を使って高い完治率が得られています。
トリモダリティ治療ですか。その治療成績というのはどうなんでしょうか。
当院では非常に多くの高リスクの前立腺がんの患者さんが全国から来院され治療を受けておられます、うん、13年間1000例の前立腺がん患者のうち再発された患者さんは現在20例のみです、うん、再発された患者さんのほとんどは診断時点では画像上わからなかった骨などの転移がその後明らかとなったケースです、
はい、
つまり見えない転移が隠れているというケース以外ではほとんど再発が起こらないというレベルまでの非再発率、まあ、完治率に高めることができています。特に当院での5年の非再発率は低リスクで 98.3%、 中間リスク 96.9%、 高リスクで 96% と結果です。これはまだ古いデータで今のデータだともっと良くなると思うんですけども、
さらに非再発率が高くなっている、
はいはい
はい、
でまた重い副作用も一例も出ていません、うん、重篤な副作用は出ていません、うん、で高い技術と経験を持って行う小宣言治療は体への負担も非常に軽く、うん、安全で有効性の高い極めて高い治療法であることを私は実感しています、うん、この中で中間リスクと呼ばれる前立腺がんでは特に私はホルモン治療を使わず外部照射も使わずに高い線量で小宣言のみで治療しています、うん、なぜならホルモン療法の副作用というのは問題になりますし、うん、外照射の必要がなければこれは患者さんにとって、まあ、副作用の面あるいは費用の面から非常に大きなメリットがあると考えるからです、う
ん、先生もね前回ホルモン療法の副作用についてお話しされてましたもんね、うん、それにしても高いリスクの患者さんであっても再発率が低いというのはすごいことじゃないですか。
私たちはよりリスクの高い超高リスクと後で述べるような症例に対しても、うん、トリモダリティ治療の成績を国際雑誌に発表しています、はい、トリモダリティ治療を行った患者さんの5年非再発率は 95.2% という結果でした、
うん、
具体的には対象となった143名の高リスク患者の方のうち再発を起こしたのは6名のみでした、
うん、
その6名の方はいずれも診断の際には分からなかった骨への転移を有していた方です、うん、高リスクの前立腺がんというのは、血液マーカーである PSA が20以上であるか、うん、がんの細胞の悪性度指標であるグリソンスコアが8以上であるか、
はい、
病気つまりステージが T3 以上のいずれかの病態を言いますが、うん、この論文で調査した143名のうち全体の 57%、 6割近くが高リスク因子、今申し上げた高リスクの因子を2つ以上持っておられる、うん、2つ以上因子があると超高リスクというんですが、こういうカテゴリーに入っておられる方でした、
うん、
したがってこの論文の結果から、うん、骨などの転移さえなければ、うん、超高リスクのがんでも完治が得られるのだということが証明されました、特に当院では PSA が50を超える症例は全例完治しており、うん、PSA が180、130、150という方も完治されています、
うん、
また性能に浸潤がある症例これは T3B というんですが、はい、こういった症例も多く治られておりますし、うん、膀胱に浸潤がある T4、うん、あるいは小さなリンパ節転移が数個ある方も、うん、治っておられます、
そんな治療法があるわけなんですね。この岡本先生が実践されている小宣言療法、まあ、非常に再発率が少ない原因というのはどういったところなんでしょうか。
精度の高い治療をするということ以外に、うん、放射線の線量を非常に高く設定しています、専門的には BED と呼ぶ生物学的実光線量という線量の指標から見た紫外大メソッドの我々の方法の特徴を述べますと、中間リスクでは BED を200グレー、
はい、
高リスクでは BED を220グレーと、これを達成できるように毎回配慮しています、
はい、
で通常の外部照射放射線治療である IMRT、まあ、別名強度変調放射線療法という、はい、まあ、一般的な外部照射治療や、はい、重粒子線粒子線治療の BED は、はい、 150グレーちょっとですので、BED が200とか220というのはものすごく高い放射線の線量ということになります。で、私の方法では BED200 グレーなら小線源単独療法、すなわちホルモン療法や外部照射を併用することなく、小線源治療だけで治療するという方針をとっています。ただ、線量が非常に高いため、安全性を担保するため、細心の注意を払って実施する必要があります。
そうですね。
このように私たちは小線源単独治療であれ、外部照射を併用する小線源治療であれ、非常に高い線量を投与するようにしています。これらが私たちの施設では局所再発がほとんど起きない理由と考えています。私は患者さんの治療を行うにあたって心がけているのは、常に妥協せずに、これ以上もこれ以下もない治療を毎回どの患者さんにも同じように行うようにしています。例えば体操の競技で言えば10点満点は無理としても毎回最低でも 9.9 は確実に取れるように心がけています。
お話を伺ってきて患者さんによってメリットの大きい治療法だと感じたんですが、先ほどやっぱり熟練する必要もあると、医療者側が熟練する必要もあるとおっしゃっていました。世界を含めた各地から、患者さんが先生のもとを訪れるということは、まだまだどの地域でも同じ治療を受けられるというわけではないんですかね。
私どもは寄付講座としてこの私のメソッドを全国に普及させるため非営利での教育活動をやってまいりました。ここで大事なことは、手術というとどうしても手先の器用さといった点にとらわれがちです、ドクターもそういう傾向にあります。しかしながら私が教育にあたって心を砕いてきたのは、治療のプリンシパル原理というのを丁寧に伝えること、理解してもらうこと、そして何といっても大事なのは患者ファーストの理念と心を持っていただくよう一生懸命やってまいりました、その回あって私の方法と、私の提唱する医療理念を習得されたドクターが徐々にではありますが増えてきています。
それは嬉しいニュースですよね。本当にこうますます全国に普及することが待ち望まれます。さて、番組もそろそろお時間となってまいりました。今回は4回にわたって前立腺がんについて様々な角度から先生方にお話を伺ってまいりました、岡本先生、最後に番組をお聞きの皆さんに何かメッセージがあったらお願いします。
現代における医療の望ましい方向性というのは、医療というのは医療者側と患者さんで共に作っていくということだと思います、そのためには患者さんの受けた感想であるとか思いというのを真摯に受け止めて、患者さんがより満足できるように、医療者と患者さんが誠実にやり取りをしてやっていくということで、やはりその患者ファースト、何よりも患者さんの利益を優先するという気持ちと実践というのを医療者側がやっていくことが大事だなと感じています。
わかりました。本日のご解説は滋賀医科大学前立腺がん小線源治療学講座特任教授の岡本恵生先生、番組のご案内役は山本舞子でした。それでは皆さん、ごきげんよう。
前立腺がんと診断されたら。この時間は近年患者数が増えている前立腺がんにスポットを当てお送りしました。